When I was young,
私は若かった頃、毎年春が来るのを楽しみにしていました。気温が上がってくると野球がしたくてうずうずしていました。私は他の多くの若い少年たちのように偉大な野球選手になることを望んだものでした。同じような夢を持ったある一人の若い少年の話を思い出します。将来の偉大な野球選手になることを夢見て、彼は外で練習することにしました。手に取ったボールを空中に上げ、できるだけ遠くまで打てるようにとの願いを込めて大きくスイングをしましたが、ボールは木のバットに当たることなく地面に落ちます。それでも彼はめげずに再び挑戦しました。ボールを上げようとしたとき、強烈なヒットをする姿が頭に浮かび、気合が高まりました。しかし残念なことに結果は同じでした。ボールは地面に転がっていました。しかし優れた野球選手なら誰でも知っているように、アウトになるまでチャンスは3回あるのです。少年はさらに集中してボールを上げ、今までになく強くスイングしました。ボールが再び地面に落ちると、彼の目には涙が浮かび始めました。しかし彼は大きな笑みを浮かべていました。なんてすごいピッチャーなんだ。私たちは皆試練や試しに直面しますが、この単純な例のように、その困難にどう対処するかによって成功や幸福が決まってくるのです。私たちは皆どこにいても逆境に直面します。聖文は全ての事物には反対のものがなければならないと教えています。私たちは皆困難に直面しますが、問題はいつそれに直面するかではなく、どのようにそれに立ち向かうかなのです。使徒パウロはローマの生徒たちが紀元後の時代で最もひどい迫害に直面することになるほんの数年前に興味深い教えを説きました。パウロは生徒たちに、神は神を愛する者たちのために万事を益となるようにしてくださることを思い起こさせました。私たちを完全に申し分なく愛しておられる天の御父は、私たちが経験を得てますますキリストのようになるために必要な性質や特質を伸ばすことができるようにしてくださっているのです。試練は様々な形でやってきますが、私たちはその一つ一つの経験から良いものが得られることを知るにつれ、さらに救い主のようになることができます。この教義を理解するにつれて、私たちはお父様の愛をさらに確信することができます。この世にいる間はなぜそのような困難に直面しているのかわからないかもしれませんが、私たちはそれらの経験によって成長することができるという確信を持つことができます。試練が過ぎた後にそれを振り返り、その経験から何を学んだかを考えるのはもっと簡単ですが、難しいのは試しに合っている中で永遠の観点を持つことだと思います。ある人にとっては大した試練には見えなくても、それを経験している私たち一人一人にとってその試練は現実であり、私たちは神の前にへり下って教えを受ける必要があるのです。この復活祭の日曜日に私たちは救い主の生涯を思い起こします。すべての行動において私たちはイエス・キリストの模範に従うことを望んでいます。救い主のこの世での最後の時間から試練を乗り越える助けとなる5つの事柄について述べたいと思います。1つ目に、救い主はご自分の望みではなく天の御父の望みを行うことを求められました。試練にあっても救い主は聖なる使命を果たし続けました。救い主はゲッセマネの園でひざまずき、こう言われました。父よ、御心ならば、どうぞこの杯を私から取り除けてください。しかし私の思いではなく御心がなるようにしてください。私は成長し、将来直面しうる試練に備えるために痛みや悲しみを経験することがあります。ここで母親の皆さんに聞きたいと思います。子供が何も間違ったことをしていないときに、彼らが痛がったり涙を流したりするようなことをするでしょうか。 もちろん皆さんはそうするでしょう。母親が幼い子供たちを医者に連れて行き、予防接種を受けさせますが、ほとんどの子供は泣きながら帰っていきます。なぜ皆さんはそうするのでしょうか。それは今子供たちが受ける小さな痛みが、将来受けるかもしれない痛みや苦しみから彼らを守ってくれると知っているからです。天の御父は終わりのことを初めから知っておられるのです。私たちは救い主の模範に従い、救い主を信頼しなくてはなりません。二つ目に、試練に直面したとき、私たちは不平や文句を言わないようにすることを学ばなければなりません。ニーファイは救い主の贖いの犠牲についての偉大な事件を受けてこう述べました。そこで彼らはこの方を鞭打つが、このお方はそれに耐えられる。また彼らはそのお方を打つが、そのお方はそれにも耐えられる。誠に彼らはこのお方に唾を吐きかけるが、このお方はそれにも耐えられる。それはこのお方が人の子らに対して愛にあふれた優しさと寛容に富んでおられるからである。私たちは問題を解決し、試練を乗り越えようと常に努力しなくてはなりませんが、どうして私がとか、どうしてこんな目に遭うのだろうというのではなく、どうすればよいだろうか、この経験から何を学べるだろうか、自分のどこを変えるべきだろうかと尋ねるべきだと思います。数年前にベネズエラで奉仕をしていた時、私たちの一番下の息子が通い慣れた高校を離れ、私たちのところに来ることになりました。彼は不満を言いませんでしたが、何もが新しい国で苦労していたことは明らかでした。しかし驚くべき思いがけない物事の展開によって、一つの試練から始まったその経験は彼の人生にとっての大きな祝福となったのです。彼は自分の態度を変え、成功への決意を強めることによってこれを成し遂げたのです。三つ目に、試練に直面したとき、私たちは神の偉大な助けを求めなければなりません。私たちの救い主でさえも祈りの必要性を感じ、ゲツサメの園ではますます切に祈られました。神の助けを切に求めれば、私たちは偉大な信仰を得るために学ぶことができます。多くの場合、天の御父からの答えは、私たちから試練を取り除くものではありませんが、その代わりにお父様はその経験の中で私たちが強められるように助けてくださいます。アルマの民のように、主は皆さんの肩に負わされる荷を軽くし、皆さんの背にその荷が感じられないほどにしてくださいます。試練の中で私たちは辛辣になったり献身的でなくなったりするべきではありません。そうではなく、救い主の模範に従って、より熱心に、より誠実に、そしてより忠実になるべきなのです。四つ目に、試練の時にも他の人に奉仕し、他の人について考えることを学んでください。キリストは奉仕の最も偉大な模範でした。キリストの人生は人々を助け、奉仕することの模範で満たされていましたが、あらゆるものの中で最も偉大な贈り物は、救い主が私たちのためにしてくださったことなのです。救い主はおっしゃいました。見よ、神である私は全ての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば苦しみを受けることをないようにした。私たちは悔い改め、救い主の奉仕の模範に従わなくてはなりません。他の人に奉仕するとき、私たちは自分の問題を忘れ、また他の人の苦痛や不安を取り除くために働くことにより、私たちは自分自身を強めることができるようになります。前回の総大会で愛する預言者であるトーマス・S・モンソン大官長はこう述べました。救い主が言っておられるのは、自分を捨てて人に奉仕しなければ自分自身の人生の目的などほとんどないということだと私は信じています。自分のためにだけ生きる人はついには枯渇してしまい、比喩的に言えば命を失ってしまいます。一方、自分を捨てて人のために奉仕する人は成長し、繁栄して実際に自分の命を救うのです。5つ目に、他の人を許し、自分の置かれている状況を彼らのせいにしようとしないでください。もし彼らがこんなことをしていなかったら、私がこのような対応をすることはなかっただろうにと言いたくなることもあるでしょう。生まれながらの人は他の人のせいにすることによって、自分の行動に対する責任から逃れようとする傾向があります。救い主はご自分を十字架に釘付けにした者たちを見て、天の御父に嘆願して言いました。彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。私たちはもっと寛容であってはいいのではないでしょうか。人生の試練を経験するとき、永遠の観点を持ち、不変を言わず、さらによく祈るもとなり、他の人のために奉仕し、互いを許してください。これらを行うとき、神は神を愛する私たちのために万事を益としてくださることでしょう。私は天の御父が私たちを愛し、 私たちのために恩子を使わして道を示し、開いてくださったことを厳粛に確かに明かしします。救い主は苦しみを受け亡くなり復活することによって私たちが生きることができるようにし、また私たちが人生の試練にある時でさえも喜びを得ることを望んでおられます。イエスキリストの御名により、アーメン。